天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が聖日礼拝を備えてくださり、このようにして敬愛する啓示方先生方とともにこの時を守ることができますことを心から感謝いたします。この礼拝のただ中にイエス様の霊である聖霊様が熱くご臨在くださり、この礼拝を最初から最後まで先頭に立って導き、この礼拝を豊かに祝福し勝利を与えてくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、この弱きしもべを主あなたが憐れんでくださり、このしもべを十字架の恩寵によって今清めてくださり、このしもべを通して今朝イエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださいますよう切にお願いいたします。主を語る、あなたが、イエス様が、語られる御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして聖書の御言葉を共に分かち合うことができ感謝しています。現在レント受難節の中にありますイエス様の十字架のお姿を日々聖霊を通して深く深く指し示されながら悔い改めを持って、またイエス様の十字架の意義を深く覚えながら過ごすようにと導かれています。イエス様は私たちの救いの源なるお方です。また希望の源なるお方です。またイエス様を会うとき主の恵みが私たちに注がれてまいります。同時にイエス様のお姿は私たちクリスチャンにとっての生きるべき模範です。私たち一人一人はイエス様が与えてくださる小さな小さな十字架を背負って歩んでいくのです。そのことによって私たちの信仰は完成へと導かれていきます。私たちは日々十字架を追いながらイエス様の与えてくださる十字架を追って、そしてイエス様に従っていく、その歩みを通して私たちの中にガラテヤ書に記されているところの御霊の実が結んでいくようになります。そして私たち自身がエゼキエル書47章に記されているところの主の宮として作り変えられて、私たちのうちに命の清い水があふれ流れ、その清き命が私たちの自身にとどまるだけではなく愛する者へと注がれていくようになります。イエス様の十字架、それは私たちは仰いで救われまして、そして十字架を担って完成へと導かれていきます。今日聖書日課に従いましてエステル記から恵みを分かち合おうとしています。今日の箇所に出てくるエステル、彼女はまさに使命に生かされた人です。自分自身に与えられている十字架を背負って本当に歩み抜いた人です。私たちも今朝聖霊の恵みを受けてエステルのような戦いの精神を与えられまして、どこか手前でくすぶっているそのような信仰が打ち破られまして、大胆に大きく主に従いゆくものに作り変えられていきたいと切に願う次第です。エステル記を読んでみますと、ユダヤ民族が滅亡の危機に立たされていたことがわかります。しかし主なる神から召された一人の女性が立ち上がって悪の力と戦いまして、最後奇跡が起こってその悪巧みは完全に覆されまして、イスラエルの民は救われたということが詳細に記されています。私たちがこの世において生活をするとき、そこにおいては今日のエステル記に記されているように突発的に起こりくる苦難というものは、これは避けることができません。その突発的に起こってくる苦難の内容、それはいろいろあります。仕事の問題であったり、迫りくる病気の問題であったり、家族の問題があったり、また家族の不和の問題があったりします。そしてその困難を乗り越えていく過程においては、戦いという言葉でしか表現しえない、そのような厳しい現実が存在します。戦いである以上、そこには痛みが伴います。そして私たちは迫りくる起こりくる苦難によって時として倒れそうになるほどの傷を受けることがあります。そのような現実を見ると恐れます。しかし聖書の主なる神は私たち一人一人に対して起こりくるさまざまな人生の 苦難や困難に負けていてよいなどとは一言も言っていないのです。私たちは生きていく中で、先ほど申し上げたような困難のほかにも、この世の不条理、また自分自身の罪、自分自身の弱さとの戦いがあり、また恐れに打ち勝つための戦いなどいろいろあります。そしてクリスチャンにとっては、私たちの信仰を吹き飛ばそうとする失望との戦いがあり、悪魔の誘惑に対するそのような戦いというものがあります。しかしエステル記を読むとき、最後は危機的な状況から脱して勝利を勝ち取ることができたと記されています。主イエス様を救い主と信じて歩む私たちにもこの事実が起こされていくことを、今日聖霊の恵みによって信じさせていただきたいです。で、今日私たちはエステル記を読みますけれども、主なる神が全知全能のお方なんだということを信仰の事実として承認するものとなりまして、どのような困難が襲ってきても主イエス様と共に生きる、このことを決意する、そのような時間にしていきたいと切に願っている次第です。エステル記の内容を簡単にお話しします。イスラエルの民は紀元前587年にバビロニア帝国によって国を奪われることとなりました。しかしこのバビロニア帝国は、その後に起こったペルシャ帝国によって滅ぼされることとなりました。このペルシャ帝国はインドからクシュ、すなわちアフリカのエチオピアまで支配に収めていました。とんでもない強国だったわけです。そのような国に支配されていたユダヤ民族は、悪者ハマンによって絶滅、殲滅されそうになったことがエステル記に記されています。その危機を救ったのが、今日出てくるエステルです。まあ、事の次第を簡単に説明しますと、こうなります。クセルクセス王、在位は紀元前485年から465年、20年間と言われています。このクセルクセス王様にはワシュティという王妃がいました。ある時王様が宴を催します。その時王妃の美しさをみんなに見せつけるために、ワシュティという王妃にその宴に出てくるようにと命令しましたけれども、なぜか言うことを聞かずに出てこなかったわけです。そのことに怒ったクセルクセス王が、ワシュティを王妃から無理やりもう退けた、退位させたわけです。そして新しい王妃を選ぶようになりました。そしてさまざまな地域から王妃の候補が選ばれるようになりました。その中にエステルがいたのです。このエステルは親がおりませんでした。それでモルデガイという人が養女として育てていたわけです。しかしなんと多くの女性の中からエステルが王妃に選ばれることとなりました。そして王妃として王様に仕えるようになります。それでモルデガイも一緒に王様に仕えていくようになりました。ある時このモルデガイはクセルクセス王の側近が謀反を企んでいるということを知りまして、それを伝えるわけです。そして王様を倒そうとする一味は捕まって、クーデターは失敗に終わりました。そしてこのモルデガイの行為は王の歴史書に記されることとなりました。その後にハマンが出てくるわけです。この男は王様から大変気に入られたらしく、非常に高い地位につくようになりました。そしてハマンが通るときには、多くの民がみんな敬礼をしたそうです。しかしこの時モルデガイは敬礼をしませんでした。まあ、聖書に書いていないのでちょっとわからないんですけれども、敬礼をすることのできないよっぽどの理由があったものと思われます。このモルデガイの態度を見たハマンは怒りに燃えまして、このモルデガイをやっつけるだけでは気が済まず、ユダヤ民族を殲滅してもしてしまおうと、そのように考えまして、王様をそそのかすわけです。イスラエルの民、ユダヤ民族とは言わずに、王様の法律に従わない悪い民がおりますので、彼らを根絶させてくださいと、そのように言うわけです。すると何も知らない王様は、お前の好きなようにしていいぞと、そのように命令をします。そしてハマンはユダヤ人殲滅の布告を出してしまいました。そしてそれを聞いたイスラエルの人たちが恐れおののくわけです。しかし主なる神は事の成り行きをすべて見ておられまして、不思議な仕方をもってイスラエルの民を救われました。モルデガイの功績を王様が歴史書で見つけまして、モルデガイに褒美を与えたわけです。そこから形勢が逆転していくようになります。 そしてエステルが命を懸けて王様に直訴したところ、悪者ハマンの陰謀は王様の前に明るみに出ることになりまして、ハマンが処刑されてしまいました。そしてユダヤ民族の命は守られることとなります。ざっと簡単にイスラエルのこのエステル記の概要をお話ししました。それで今日の4章はどういう箇所かと言いますと、エステルがユダヤ民族根絶のを危機から救い出すために立ち上がるところです。法律によって王様から呼ばれていないのに勝手に王様のところに行くことはできません。もし行って王様から金の尺が差し向けられなかったら死刑になるということが聖書に記されています。しかしエステルはその死の危険を知りつつ、なおも王様のところに行こうと決意しました。モルデガイとエステルとのこのやり取りはかなり緊迫しています。今日お読みした4章16節にはものすごい信仰が、告白が記されています。これは単なる告白ではありません。自分の死を覚悟しています。このために死ななければならないとするならば死ぬ覚悟でおりますと、そのように言っています。まあ、聖書の中には多くの信仰の女性が登場します。シシ・デボラがそうです。またナオミ・ルツがそうです。またイエス様の母として選ばれたマリアがそうです。今日のエステでも聖書に出てくるもう信仰においてはもう傑出した女性、女傑の一人でありまして、イスラエルの民を救うために大しく戦った主の勇士です。私たちもこの悪のはびこる世の中にありまして、私たちはキリストの真理を高く掲げるものとなりまして、エステルのように主の使命のために大きく戦っていきたいと切に願う次第です。今私たちは、まあ、この教会が始まって以来のことですけれども、いつも教会の復興リバイバルということを祈り求めています。簡単なことではありません。このことが成就されるためには多くの試練を乗り越えていかなければなりません。しかし主なる神様が語られた御言葉ですから必ず成就すると私は固く信じています。また癒しの川の流れ下るところというそのような約束の御言葉が与えられており、その約束の御言葉を握って日々愛する兄弟姉妹の癒しを切に祈っています。病気で苦しんでいる兄弟姉妹がすごく多いです。池川姉妹、また大石ひとみ姉妹をはじめ多くの方々が病んでおられます。体だけではありません。心を傷ついて倒れている兄弟姉妹もいっぱいおられます。また私たちは世界選挙の前進のために日々毎朝祈っています。その他にも主イエス様に解決していただかなければならない問題課題があるわけです。自分自身の事柄に関しても教会の事柄に関しても多くの問題が私たちにある、それは事実です。そのような厳しい現実に置かれている私たちに対して主なる神は今日エステル記を通して語ろうとしておられます。何を語ろうとしておられるか、一つの大きなメッセージとして諦めてはいけないという、またそ諦めずに主に頼れということをエステル記を通して主は私たち一人一人に語りかけておられるのです。それでは私たちが頼るべき聖書の主なる神というお方は具体的にどのようなお方でしょうか。聖書の主なる神というお方のご性質を語り尽くすことなど到底できるわけがないんですけれども、主なる神は、聖書の主なる神は義にして聖にして愛なるお方であるということを前提にしてさらに付け加えて申し上げるならば、聖書の主なる神というお方は歴史を掌握しておられるお方だということをエステル記を通して私たちは知らなければなりません。そして信仰を持って歩む神の民を主なる神は決して見捨てることをなさらず、必ず助け出してくださるんだということを今日のエステル記を通して私たちは知らなければなりませんし、そのことを私たちは信じなければなりません。主なる神は私たちに先立って問題が発生することをご存知であり、その問題が解決できるように解決の備えを成してくださっています。私たちはエステル記からこの信仰を学ばなければなりません。主なる神は悪代官ハマンが出てくることをご存知でありまして、先民イスラエルを守るためにやがて現れ出るイエス・キリストの誕生をこのことによって阻止されないために、主なる神がエステルを主の勇士として お盾になりました。主なる神はハマンによるユダヤ人殲滅の問題が発生する前に、前の王妃を退けまして、エステルが王妃として選ばれるようにされました。主なる神はそのことだけではなく、ユダヤ民族が救われる伏線を作るために、モルデガイをして王様の命を狙おうとした者たちを抑え込ませまして、王様からその功績を認められ褒美を得るようにさせました。主なる神はすべての問題が起こる前から救いの備えを成してくださっていたのです。モルデガイは言っています。今日のエステル記4章14節において、あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためではなかったかと。我らの主なる神は確かにすべてを備えておられます。私たちにはさまざまな問題があります。しかし主なる神はすべてを知っておられ、すべてのことを掌握しておられます。すべてを握っておられるのです。私たちはありてあるものと言われるお方に、私はありてあるものであると、そのように言われるお方は確かに今この瞬間も厳然として存在しておられまして、そのようなお方は無から有を呼び起こしてくださいます。主なる神は私たちの思わぬ先からすべてをご存知でありまして、解決の備えを成してくださっている。エステル記に記されているこの事柄は聖書の世界だけに限ったことではありません。今に生きる私たちの上に起こります。信仰者の上に起こります。問題があったとしても、我らの救い主イエス様はすでに解決のために備えを成してくださっています。主の備えがある、主の山に備えがある、この決定的事実のゆえに、私たちはいろいろな問題があったとしても主イエス様に対する信仰を固く持って、祈りつつ希望を持って大きく歩んでいかなければなりません。さらに今日の箇所を通して主が語ろうとしておられることがあります。これは私たちにとって非常に大きな信仰のチャレンジを伴う事柄ですけれども、私たちは今日のような危機的な問題が発生した場合においては真剣な祈りが求められるということです。今日の箇所においては3日間断食したと記されています。この3という数字は聖書においては霊的完全数でありまして、これは徹底的に祈ったということを意味しています。ヘブライ人への手紙5章7節の中でイエス様のお姿が記されています。何と書かれているでしょうか。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願い等を捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられましたと、このように記されています。神の御子イエス様が父なる神様に向かって叫んで祈られたというのです。なぜでしょうか。私たちを罪から救い出すためです。神の御子イエス様でさえもそのように祈られたとするならば、罪ある私たちにおいてはなおさらのことであると言えます。主なる神は今日の聖書の箇所を通して祈りの精神を教えておられるのです。これぐらい祈ったらよかろうという、自己満足の祈りではないんです。祈るなら祈るで主の前に届く祈りを捧げなければならないんだということを、今日のエステル記を通して私たちは教えられます。武田博先生の恩師である日高則義先生がこのように言われたそうです。祈りということについて、99度じゃつまらんと、100度でないとダメなんだと、祈った人が言う言葉なので本当に説得力があります。沸騰したお湯が蒸気に変わっていく、これほどの質的な変化を伴うほどの突き詰まった祈りが主の恵みの力を引き起こしていくのです。イエス様がゲッセマネの園において十字架を取るために血の汗を滴らせて祈られた祈り、このイエス様の祈りを私たちは聖霊の力によって継承していかなければなりません。先ほど述べたように教会においても、また個人の事柄においても、もう問題は山積しております。このような状況において普通の祈りではいけない、どこかで応答を受ける、そのような祈りというものが求められているのです。この点はいつも新生教会において語られています。まさしくこのエステル記においては格闘的な祈りが捧げられているわけです。マタイ伝11章25節に、彼が活動し始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで襲われており、 激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしていると記されています。エステルをはじめユダヤの民がイスラエルの民が危機に瀕してこのような力強い祈りを捧げていきました。旧約聖書を読んでみますと、祈りの人いっぱい出てきます。アブラハムもその一人だと思います。ソドムとゴモラが滅ぼされようとしている、その真っ只中に老いのロトがいる、そのロトが救い出されるようにと必死に神と問答をしたということが創世記に記されています。50人いれば、40人いれば、30人いればだんだんだん少なくなって、最後10人いればと、そのように主なる神に問いました。で、格闘的な祈りを捧げたわけです。主なる神は10人正しい者がいれば私は滅ぼさないでおこうと言いました、言われました。しかし実際は10人も正しい者がいなかったようです。結局ソドムゴモラは滅ぼされることとなりました。しかしアブラハムの切なる祈りに応えて主はロトを滅びの真っただ中から救い出してくださるようになりました。祈りの勝利です。私たちの涙の祈りはこれは地に落ちることはありません。主は私たちの捧げる切なる祈りをすべて聞いておられます。私たちが祈りの祭壇を築いて、本当に今日の箇所のように犠牲を捧げながら祈るとき、真剣な祈りを捧げるとき、聖書の主なる神はあのエリアの時のように、またダビデの時のように天からの火をもって応答してくださることを今日聖霊様の力によって信じさせていただこうではありませんか。私たちクリスチャンは祈りということに対して一つの病気にかかりやすいです。それはどんな病気でしょうか。それは失望という病気です。ある牧師先生が私にこのように言いました。今ある厳しい現実も感謝を持って受け止めていく、これも必要なことだと私は思いますと、そのように言われました。さらにその牧師は私にちらっとなんか独り言を言うように言われました。私はどこかで祈ることに失望している、どこかで祈ることに失望していると、そのように言われました。厳しい現実の中で教会の立て上げをしようとしている、その中でいっぱいご苦労が終わりなんだろうなと私は察しました。このことを武田博牧師に言いましたら、なんかちょっと半分失笑するような感じでこのように言われました。何言ってるんだって、失望するのは当たり前じゃねえかって言われました。私なんか毎日失望してるんだと祈り、それは失望との戦いじゃないかと。しかし祈っても聞かれない、そこから本当の祈りの戦いが始まるんじゃないかと、そのように笑われました。私たちは厳しい現実を見てどこかで静かに諦めていないでしょうか。失望していないでしょうか。祈ることをどこかで手前でやめてはいないでしょうか。祈れ祈れって、祈っても聞かれんじゃねえか、ダメじゃねえかと言って諦めそうになってしまいます。どこかでこれも神様の御心だから感謝して受け入れないいかんたいと言ってしまっている自分がいる。確かに神の見許しの中で一つ一つの出来事、問題が起こって生きている、これは事実です。それは間違いありません。しかしそこで諦めることは神の御心でしょうか。主なる神は問題を解決に導くことのできない無力なお方でしょうか。聖書によるならば、我らの救い主イエス様というお方はありとあらゆる病気を癒し、すべての悪しき技から解放を与えてくださいました。イエス・キリストの十字架、これは無力でしょうか。そうではありません。イエス・キリストの十字架こそは、その十字架から流された血潮こそは私たちを清めていきます。あらゆる罪、そして罪の力から私たち一人一人を解放へと導いていきます。今日のエステル記の箇所を読んだとき、3日間断食したと記されています。本当に問題を解決していただきたいと願うならば、それほどの真剣な祈りというものがこちらの側において必要なんだよということを今日の聖書の箇所は私たちに教えているのです。主は私たちにそのような祈りを本当に期待しておられます。私たちはせっかく祈るならば、主なる神に聞かれる祈りを捧げていこうではありませんか。先ほど申し上げた通り、祈り、これは失望との戦いです。 しかし主なる神はその失望の真っ只中においても私たちと共におられます。私たちが分かるとか分からないとかそんなことは関係ありません。私たちが分からなくてもイエス様は私たちと一緒におられます。聖霊様が共にうめいてくださっています。そして私たちの祈りは決して地に落ちることはありません。エステル記4章の御言葉は今まで多くの生徒たちによって読まれ本当に力を与え続けてまいりました。特に16節の死なば死ぬべしというこの信仰の希薄に満ちた言葉に力を受けてこの言葉を自分自身に与えられた生ける神の御言葉と信じて迫害困難に立ち向かったキリスト者の証を私は多く聞いてまいりました。いつも説教の時に紹介されますけれども生ける殉教者韓国のアン・リスク先生の書いた本たとえそうでなくてもこれは韓国語で出版されている本ではチュグマンチュグリだとなっております。死なば死ぬべしというそのような題名になっているそうです。またいつも語られる武田先生の、無二の親友信仰の友であった大見誠先生はインドネシアイバン族への宣教という、大義のために祈り戦われ最後天に召されました。武田先生との最後の会話は何だったのでしょうか。チュグマンチュグリだったそうです。死なば死ぬべし、この言葉は模擬戦ではなく命のやり取りをするような戦いに身を挺した者の言葉であり、このように考えると16節の言葉は本当に重たい言葉です。このエステルの態度、この時のためにあなたは召されたのではなかったかというその迫りに対して定めに反するけれども命を懸けて王のもとに参りますとそのように応答しようとしたエステルの主の御前における態度、これは私たちの人生をかけて目指すべき信仰の態度であると私は信じています。エステルの戦いが勝利しなければユダヤ民族の殲滅は必要です。自分の戦いに全てがかかっているんです。この時エステルは祈りましたけれどもエステルだけではありません。この時全てのイスラエルの民も祈ったのです。後がない本当に崖っぷちに追いやられている状況で三日三晩断食してエステルの勝利のためにイスラエルの民は本当に祈ったのです。危急存亡の中で祈られたその祈りを今日エステル記4章を通してエステル記全体を通して見させていただきました。この箇所にはエステルの信仰の決断そして心を合わせて祈る兄弟姉妹の祈りの力強さというものが記されています。この祈りに応えて主なる神が運命を逆転へと導いてくださいました。私たちは今日この時間聖書日課を通してエステル記を読む機会が与えられて本当に感謝です。今日の箇所を読んでわあすごいことが書いてあるね、やっぱり私たちを信じている救いにしてイエス様ってすごいねで終わるのではなく私たち一人一人もエステルのように主に祈っていこうとするように決心して実際に信仰のアクションを起こすことができるならば主はその信仰を本当に喜んでくださり私たちに対して備えておられる素晴らしい主の御業を事実この時から表し始めようとしてくださっている、このことを私は固く信じます。聖書の現実、主の勝利の現実を我々主イエス様を信じる者は今の私の生活においてこの教会の現実において生えさせていただく、このようなダイナミックな生き方が私たちクリスチャンの生き方でなければなりません。エステルは今日の4章において死ぬことを決意しました。私は命を粗末にしろと言っているのではありません。主から与えられたこの一回きりの世は本当に大事にしなければならないんです。しかし危機的な問題に勝利するためには本当に神の現実に預かるためには時としてこのような信仰の戦いに導かれていく時があるということ、このことだけははっきりと申し上げておきます。そして私たちが覚えておかなければならないことの一つとして、究極の真理の一つとして死の中に生があるということです。このことがエステル記を通して分かってきます。エステルは信仰を振り絞って王のもとに進み出ました。死にませんでした。しかし彼女は死ぬことを覚悟の上で王のもとに出て行ったわけです。エステル記5章1節においてもうエステルはこの時死んだも同然です。自分の命を捧げたも同然です。エステルの取った行為はこれはまさに十字架的な行為でした。 しかし人の力が突き当てたところに神の奇跡が起こり始めたんだとはエステル記が伝えているところです。絶体絶命のピンチの中で信仰を振り絞って全身全霊をかけて主に倒れ込んで一点の曇りもなくただ主イエス様だけにおすがりしてこの時戦いを戦おうとしたその時に神の素晴らしい奇跡の御業が拝され始めていきました。私たちも主イエス様だけを信じて主イエス様だけに頼って主イエス様の語られる細き小さき御声だけに従ってエステルが受け取った神の奇跡の御業を教会においてまた個人の生活においても何としても拝してまいりたいと切に願います。人生の場面においてどうしても負けられない戦いというものはあります。この時今日の箇所においてエステルには大きな恐れが迫ってきていたに違いありません。もうプレッシャーに押しつぶされそうになっていたに違いありません。エステルは思ったはずです。なぜ私にこんなことできるわけないじゃないと思ったに違いありません。誰か他の人にお願いしますと、もっと豪傑がいるはずです、その人にお願いしますと願ったに違いありません。しかし主なる神様の選びと召し、これは1ミリも変わることはありませんでした。確かにエステルはイスラエルを危機から救い出す使者として主から召し出されたのです。主はモルデガイを通して語られました。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではなかったか、この時のために、この時のためにとエステルに語られたわけです。四文字熟語、有名な四文字熟語に大使一番という言葉があります。皆さんこの意味すでにご存知かと思いますけれども、己を捨て欲を去り迷いを絶って仏の道に精進するという、仏教用語なんですけれども、私たちは仏の道に邁進するのではありません。大きな問題を前にしてイエス様の指し示された十字架の道を本当に邁進しまして、一度本当に死んだつもりになって奮起すること、主はこのことを求めておられるのではないでしょうか。問題を前にして今他でもない今ここにおられるお一人お一人が祈りの十字架を追い始めていくことです。この時のためにこそあなたは戦いのために選ばれたのではなかったか。私たちは今朝主の恵みによってエステルのような信仰の勇者へと作り変えられていきたいです。私たちに内に外に迫り来る問題に対して皆様お一人お一人が大きく祈り戦うことを決意し、御所から起こる運命の大逆転を教会においても個人の事柄においてもこの目を持って拝させていただこうではありませんか。途中いろいろなことがあったとしても最後は神の愛と神の義が勝利します。主に信頼して今日から始まる1週間も主イエス様とご一緒に歩ませていただこうではありませんか。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じます。アメン。一言お祈りいたします。黙祷をお願いいたします。天のお父様、主の御名を心から褒めたたえ賛美いたします。このようにして聖書の御言葉に聞くことができましたことを感謝いたします。エステルの生き様を通して校長を私たちに信仰の何たるかを教えてくださり心から感謝いたします。私たちは肉の思いが強く主の示される道を歩むことに難儀するものでありますけれども、この時私たちは聖霊の恵みを求めます。主イエス様、今私たちに来てください。そして私たち一人一人の上に頭の先から足のつま先まで全身全霊主の恵みで覆い尽くしてくださり、バプテスマしてくださり、エステルのような信仰の生き様を私たちも実践することができますよう、どうぞお導きください。いかなる困難があっても、主の備えがあることを信じて、主にある希望を持って、主の御心にかなう祈りを捧げる私たちに作り変えてくださいますよう、切にお願いいたします。祈り戦って、最後勝利を受け取ったエステルの事実が、この教会の事柄において、私たちの生活の事柄においても、拝されていくよう切に祈願いたします。レントのただ中にあってこのようにして自分の与えられた十字架を背負って歩んだエステルの生き様を読むように導いてくださったことを心から感謝いたします。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じます。主の御名を心から褒めたたえこの祈りをイエス様のお名前によって感謝して御前にお捧げいたします。アーメン。 いします。応答の賛美を捧げます。安徳聖歌の33番を賛美します。安徳聖歌の33番を賛美します。差し支えのない方はご起立をお願いいたします。力強く主の御前に